黒学の
ブイトーキラジオ。
工事現場で発生する土砂を空気中に粉塵として撒き散らすことなく静かに運ぶベルトコンベヤーが土木建設関係者の間で注目を集めているそうです。ベルトコンベヤーっていうとベルトの下にねローラーがあって通過するとき、まあ結構な音が発生するじゃないですか。これを袋状のものにして搬送物を包み込んで吊り下げるモノレールのように運ぶらしいですね。そうするとまあ音がしないっていうことで、搬送ラインを鉄板で覆うことによって騒音も防げるような装置を考えているそうです。古川機械金属の産業機械部門を担う古川産機システムっていうところがやってるそうなんですけどね。まあ開発元はドイツのメーカーらしいんですけど、粉塵や騒音、匂いなどを抑えるだけじゃなくてね、搬送ラインも自在に設定できるのが利点だそうです。通常の平ベルトだと方向を変えるときはね、ほら別のベルトコンベヤーを十字にしたりしてね、そこで落っことしてなんてやりましたけども、この方式だと、まあ、レールをつなぐだけでいいんでね、もうそれこそモノレールのように一本のレールで行けるんでね、なんか傾斜角度も28度までできる。作業現場の環境に応じてラインが作れるそうで、これなかなか便利だそうですね。どこで使うのかっていうと、あの住宅地が近い公共事業なんかにいいみたいだそうです。東京、まあこういうと失礼ですけど、都会なんかだと道も狭いですからね、そんなところに大きなダンプが入ってくるわけにもいかないっていうことから言えば、モノレール式のベルトコンベヤー非常に有効なんじゃないでしょうか。最近はなんか中央高速道の新小仏トンネルの工事現場でも稼働してるし、都内の鉄道関連工事向けにも採用が決まったそうですよ。まあこの先ね、いろいろなベルトコンベヤーなんかもできてくるんでしょうけども、こういうのってなかなか思い浮かばなかったんですけども、ドイツが開発したってとこがミソでしょうね。やはりものづくりというとドイツなんでしょうか。日本も負けずに頑張ってもらいたいなと思うのは私だけですかね。この番組はホンダハンターカブ CT125 と鈴木 VSTROM250 に乗ってキャンプツーリングに撮り鉄ツーリングにと大忙しな私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第257回のお話は、茨城空港に行ったら筑波海軍航空隊のことを知って勉強してきたぞ。ツーリングプラン2023が始まってもうかなりの日々が経ちましたけどもね、定額割引ってあるじゃないですか、あの100キロ以上走る定額割引。どうもこれがお恥ずかしながらいまいちよくわからないっていうかピンとこないっていう、こんな私にとってですね、まあ、乗り降り自由のツーリングプランの方がはっきり言っちゃうと分かりやすくて大助かりなんですね。まあ、お小遣いの節約ということも考えてこのツーリングプランいろいろ考えさせていただいているんですが、最近仕事のためにお胸のドキドキが止まらない、まあ、すっかりストレスから来る体調の不良なんですけれども、まあ、やつのせいなんですけどもね。それに加えてですね、左のかかとも痛くなっておりまして、これも調べてみたら急に頑張って運動しすぎた関係で、足底筋、足の底の筋って書くんですが、足の底の筋かと書くんですが、これを痛めてしまったことによって左のかかとが痛いようなんですが、こんな状態でバイクに乗って長い距離が走れるのかどうかという不安がありましてね、休みにひとっ走り行ってこようということと相なりました。そうなると行き先なんですが、当初は川口湖、そう、あの国道138号の交差点に出ている小さな看板、朝7時から開いている食堂ね、ふるさとの煙さんというお店なんですが、ここで朝食を食べて沼津に出て漁港で干物でも買って帰ってこようかなという、東名中央道ミニのコースにして一発行ってこようかと計画を立てたんですが、 考えてみたら車で、ふもとっぱらのキャンプに行くんでね、しょっちゅうなんか中央道を走ってるなっていうような気になりまして、それに河口湖に朝早くから行くなら土地道経由の方が楽しそうだしとかいろいろ思い出してしまいましてね、結局見送り。ではどこに行こうかと改めて考えると、これがまた難しいもので、温泉に入りたいな、美味しいものを食べたいななんて思っていたところ、ふと思い出しました。大洗潮騒の湯ライダーセットですよ。まあ、これガソリン屋さんに教わってすっかりファンになってしまったようなところがあるんですが、温泉に入ってね、あの美味しい定食、それが食べられる、こりゃいいじゃないか。しかしですね、この時は実はモーターライブストックの手前だったんですね。そんな近くに大洗いに行くっていうのが問題かとも思ったんですが、キャンプの帰りにね、潮騒の湯にお風呂に入ってっていうことを考えると、まあ実際に行くかどうかもわからないっていうこともあったし、で MLS の方は下道だしということで、大洗い潮騒の湯に決定しました。するとそこまでの時間つぶしをどうするかっていうことなんですが、実は前回茨城キャンプの時ガソリン屋さんと行きましたけども、その際に茨城空港のそばにある空の木ソララ、こちらには寄らなかったんですね。しかもこちら絶賛放映中の週刊バイク TV によれば、ヨーグルトやソフトクリームも美味しいようで、またのんびりするにはとっても良い施設とのご紹介が以前あったものですから、一回は行きたいなと思っておりました。となればなんですが、茨城空港で離着陸の飛行機の写真を撮って、道の駅でのんびり朝ごはん、朝ごはんはセコマートかな、その後大洗の潮騒の湯に入ってのんびり、お昼ご飯をお腹いっぱい食べて14時には帰宅できるなと。しかもですね、ここ良かったのは東北道常磐道コースミニという乗り降り自由のプランを使えば、外環道の川口中央からひたちなかまでが OK、 茨城空港近くの鉾田も OK、 東北道は宇都宮まで行って餃子も OK、 まあ宇都宮は行かないですけどね。こんなに広く使えて2500円なんです。実際には大泉から乗る関係で往復で840円の3340円なんですが、実を言えますと大洗から大泉までが片道なんと2500円少々ということで、往復でペイできちゃうんですね。ということで早速申し込みを。まあここでまた一悶着あったんですが、皆さんちゃんと書いてますか？ ETC 申し込む時に ETC の番号も入れなきゃいけないんですよね。なんか思うようにいかないもんですから、いつも写真を撮って iPhone の中に入れてるんですが、 iPhone なくすとえらいことだなという気がいたしますが、まあそのことでなんとか予約も完了。そこまで行ったらあとは爆睡。しかもこの日はですね、非番で車検にクロスビーを出して、台車がないんでディーラーから3キロ近くも歩いて帰宅したっていうところがありますからね。左かかとが痛いのに。で翌朝なんですが、5時半に起床です。なぜこんなに早いのか、混雑通過ではありません。実はですね、茨城空港の離着陸の時間のためなんです。茨城空港、まあなかなかローカルな空港でございますよね。東京にとっては第三の空港だっていう方もいらっしゃいますが、羽田、成田についてね、まあ、確かに調布じゃね、ジェット機飛ばす余力がありませんからね。そうやって考えると確かに茨城空港は第三の空港なのかもしれませんが、こちらを毎日運航しているのは国内便スカイマークさんなんですね。国際便があるんですけれども、いずれも曜日限定、しかも台湾とかあちらのね、ほぼチャーター機ってやつなんでね。この日行きましたのは実は日曜日でございます。しかしその国際便はですね、時間が午後なんです。ということで茨城空港、どんな時間があるのかなっていう感じなんですが、まずは7時35分茨城発神戸行き、8時35分茨城発札幌行き、9時20分発が神戸発の茨城行き、10時が茨城発福岡行き、10時20分札幌発茨城行きっ ていうのが大体な感じ。こんだけあるんですね。すごいな、スカイマークって感じです。まあ、今の言い方はすごいな、ビズリーチですが。これ、現実的な時間なんですけども、1日に7往復あるんですね。札幌2往復、神戸が3往復、福岡1往復、那覇1往復と結構あったんですね。茨城空港以外でした。まあそんな飛行機の写真、離着陸なんて撮ったことはありませんので、まあ7時35分の写真はバッチリ撮って、9時20分の着陸を撮れば、ね、多分楽勝だろう程度に考えていたもんですから。まあ、その時間寝ましていこうということになりました。で、飛行機なんですが、まあこれももう皆さんもご存知かもしれませんが、先ほど7時35分発と言いましたが、これ車輪止めが外れる時間なんですよね。ですから実際に飛べるのは40分から45分頃。茨城空港までは2時間もかかるんだろうと Google 先生は案内してくるんで、5時半に起床したんですが、まあまたその辺はいろいろだったんですが。さて、服装の方なんですが、昼間は暖かくなりますよという予報なので、長袖シャツに T シャツ、スリーシーズンのウェアで出発しました。しかし、出発前ね、ブリストにエンジンをかけるときふと、これ寒くねえかと思いまして、首にお風呂に入るとき用のタオルを巻いたのですが、これが大正解でした。まあ、もっとも首にタオルを巻くっていう段階がおっさんですけどね。大泉インターから入るんですが、そこまでの下道ですでに寒さを感じ、外環道では完全に寒いの連呼。当然ですが、スピードも上げられず、あれ？そう、ナビの到着時間がどんどん遅くなっていくんです。確か家を出た時は7時30分の到着予定だったのに。しかも、ブリストルミニ250。気がつくと速度は70キロ台に落ちてしまうんです。まあこれ外環道の罠なんです。実は外環道、何気に上り勾配があるもんですから速度が落ちていくんです。しかし先ほども言いました通りね、寒いっていう状況なんですね。ですから難しいところ、なかなかスピードが上がらないんです。日曜日の朝ということもあって渋滞もなくスイスイ行けたのはいいんですけども、電光掲示板にはあり、柏渋滞2キロ。柏で渋滞？はてなマークなんです。柏なんて言い方はいいんか。柏はですね、ただ降りるだけのインターチェンジなんですから、ね、特に合流があるわけでもないんで、どうしたものだろうなと思っていたんですが、やがて外環と常磐道が合わさる三郷に近づく頃には、柏渋滞2キロ10分。あ、こりゃ事故だな。ピンとくるわけで、三郷の料金所を過ぎて常磐道に入ったんですが、早速渋滞開始です。どうやらトンネルの中で4台の絡む事故ってラジオの交通情報で言っておりましたが、私を見たのは5台だったんですけどね、なんか私見間違えたのかもしれません。どうも追突だったようです。日曜日の朝早くからね、高速道で渋滞で事故じゃお出かけだったのもがっかりだったでしょうね。渋滞を超えれば順調そのもの。まあ寒いのは相変わらずでしたが、2月に来ていたっていうこともあって、大体のインターの位置とサービスエリアの位置が分かっていますので、お気軽なもので、守谷サービスエリア、千代田パーキングを過ぎて、石岡インターはこの間ガソリン屋さんと来たインターだったんですけどもね。渋滞を超えれば順調そのもの。寒いは相変わらずでしたが、2月に来たこともありまして、大体のインターとサービスエリアの位置が分かっておりました。そうなるとお気軽なもので、守谷サービスエリア、千代田パーキングを過ぎると、石岡インターです。この間はガソリン屋さんとここで降りたんですけども、今回はその先、石岡小美玉インターで降ります。茨城空港は石岡小美玉の方が近い関係でね。降りた道、これは綺麗な片側2車線の空港アクセス道路。看板がそのままついておりました。名前そのまんまかいって感じなんですが、やがて進んでいると国道6号とは高架でクロスです。あの辺だなとピンときますが、すると今度空港アクセス道路なんてかっこいい名前だったらただの県道にチェンジです。ただ今回はですね、やけに道路っ端に看板が立っていたんです。 ギャラリーなんちゃらかんちゃらという文字、まあ、字がね小さくてよく読めなかったんですけど、それが発覚するのは茨城空港でなので、それまでは何なんだろうなというような感じです。やがて右手に空の駅空ら、左手にはセイコーマート茨城空港前店。この間は時間がそれなりだったんで駐車場は空いておりましたが、朝早い今日は駐車場が満車でした。やはり朝のコンビニ混雑しますね。しかもセイコーマートですからね。さて今日はセイコーマート、まだ早いので茨城空港の駐車場に、バイクは第3にっていう字が書いてあったんでね、第3に向かったところ、何やら白いジャンパー軍団がうろうろ、何かいなと思いつつ駐車場に入ろうとしたら、ダメダメダメ、バイクは向こう、向こうに止めて、ゴルフじゃないでしょ、向こう行って、すごい強気なんです。どうやらですね、近くのゴルフ場で男子ゴルフのートーナメントがあったよね。そこへ行くギャラリー用の駐車場を確保していた様子なんです。はんはん、これがギャラリーなんちゃらなんて、あの道路っ端に書いてあった看板の原価とその時気づいたんですが、とはいえですね、向こう向こうと上から目線でね言われたって、はぁ、向こうだ、こっちは空港の看板に座ってきてんだよって、半分切れながらのブラック黒額発生。おっさんね、まさかのブラック黒額に対応が変化です。第一駐車場の端っこの入り口のそばです、すいませんって口調まで変わっての返答。そうなればエンジェル黒額に戻りますがな、ね、あ、第一駐車場ね、あっちね、端っこにあるのね、了解、はいね、変な話なんですが、まあ多少持ってますけどね、私もブラック黒額になるときは結構怖いんですよ。まあ常にエンジェルですけども。ということで、第一駐車場の端っこにイン。幸いなことに第一駐車場ですと空港の建物に入りやすい。まあ当然ですわね、乗るためのね、方の駐車場ですからね。中に入りました。これがびっくりです。出発手続き待ちのお客さんで満員。私の狙っている8時35分発札幌行きのお客さんのようです。空港の施設内で写真をちょっとパチると思ったんですが、人が多すぎてこれは弱ったなということで、展望デッキに出てウェルカム看板の前でパチリ。あと30分少々かと思ってね、ちょっとカメラのアングルを見てみたんですが、あれ、ここじゃちょっと厳しいなっていうことになりまして、一旦外へ出てファントムの丘で待機です。ファントムが2機止まってるんですけどね。後ろをゴルフ場に行くギャラリーが続々と行きます。そんな中でカメラを構えている黒学を見て好奇の目線、あのおっさん何やってんだって顔してましたけどね。そんなことをしておりましたら、さあいよいよスカイマーク札幌行きの搭乗が始まりました。どうやら歩いて飛行機まで行くようです。空港施設の目の前で止まってるっていうのがあるんですけどもね、飛行機まで行ってタラップを登ってっていう感じです。あー、そういえば俺も初めて飛行機に乗った時タラップの上で写真撮ったっけなって思い出しました。家族で行ったんですけどもね、今は亡き両親と兄貴との4人の旅行だったんですけれども、いやー、あの時って平和ですよね。タラップの上で4人でね立って写真撮ってもらうんですからね。うちの母親にしたら、あれ、最初で最後の、あ、最初で最後ってことはなかったか、まあ、あ、初めての飛行機だったもんでしょうからね。そうやって考えると覚醒の余があるもんでございます、なんてことを思い出してみましたけど、よくよく考えると私九州に行った時もスターフライヤーだったんで羽田空港でタラップ登ったんですけどね。でもあの時は確かカバーがついてるタラップなんでね、全部昔みたいにこう階段登っていくタラップじゃないんですよね。今あのタラップ使ってるのっていうのは茨城空港とあとあれぐらいでしょ、日本国専用機でしたっけね、首相とかあの人が乗っている時、あのぐらいですよね。まあ今はちゃんとね屋根がついちゃってますからね、まあたまにそういうのを乗るのもいいのかもしれませんよ。さて、いよいよ8時35分、車輪止めが外されました。機体が動き出しましたよ。こっからは iPhone でなくデジカメで何枚かパチリパチリパチリと挑戦。いよいよ離陸体制です。ところが、滑走路が 遠いんじゃ、ピントが合わないんじゃ、うまく撮れませんでした。 iPhone の方が良かったかも。というか私には飛行機より電車の方がいいのかもしれませんね。うーん、弱ったなと思いましたけども、この後は9時20分の神戸発茨城空港行き、そう着陸ね、その後が10時発の福岡行き、まだまだ時間がたっぷりあるなということで空港ビルに戻って時間つぶしですと思ったら、10時発の福岡行きが満席ということでね、大混雑でした。もうこの辺やっぱり戻ってきたんだなというような気がいたしましたよ。居場所がないのでね、お土産コーナーに逃げたんですが、これまたそこそこ混雑をしておりましたけどもね。そんな中、自衛隊コーナーがあるんです。太平洋戦争の時の空母のプラモなどは、我々ね、子供の頃よく見ていた世代にとってはとってもワクワクするもの。YouTube ね、ゆっくり解説など見てます。空母飛龍や昇竜、赤城などの改札なんかもあったもんですからね、ちょっとワクワクなんですが、そんな時に脇っちょに旧筑波海軍航空記念館という文字、ほう、なんだこれ、そもそも山の中の筑波になんで海軍の施設があるのっていう感じだったんですが、その時はね、へえ、そんな施設があったんだ程度だったの認識になったんですが、おっ、いっけね、そろそろ神戸発の飛行機が来るよっていう時間なんで、さっきのファントムの丘に戻りました。ファントムの丘に戻ってカメラを構えたんですが、そろそろだよな、そろそろだよなという時間なんですが、音すらしないんです。城南島海浜公園キャンプ場、こちらね、私すっかりよく行っておりると思うんで常宿となっておりますが、こちらの城南島海浜公園キャンプ場でね、散々飛行機がね近づいてくるんで、バシャバシャ写真を撮った経験があったっていうことなんで、これ音がするはずだよなーっていうことでね、自信満々でカメラを構えていたんですが、お、なんか飛行機の音と思ったら着陸して滑走路走ってましたびっくり。しかもポケモンジェットデジカメで撮るのは諦めて iPhone で撮りましたけども、着陸する飛行機の撮影は難しいんですね。これ城南島は頭の上を飛んでいくっていうことがあって、余裕があるんで撮れたのかもしれませんね。そうなってくると着陸する飛行機をベストで撮るっていうのに必要なものは無線機、航空無線のね無線機、あと防衛のカメラ、あとベストポジションをどこにするかっていうこと。まったくそうやって考えたらね、無線機と望遠カメラだけでいくらかかるんか、ジジイの小遣いでは無理じゃっていうような感じでございます。さてこの時点で9時30分、予定では潮騒の湯に行くか10時発公開機を撮影するかなんですが、しかし先ほども話しました通りね、10時発といってもこれは車止めが外れる時間なので、実際にはもう少し後、セイコーマートでね、その離陸を見た後に朝ごはん食べて、なおかつ水戸駅空らへ行って、なんつうと潮騒の湯ではお腹が中途半端、さあどうすかって考えたんです。空らに行ってもね、結局は道の駅ですからね。悩んでいたところピンときたのがさっきの筑波海軍航空記念館です。場所を調べるとどうやらそんなに遠くない、どうも友部インターからすぐのようだったです。しかも今回のツーリングプランには友部はね入っております。ということは下道で行かなくてもいいじゃないということになりまして、目的地変更、空の駅空らはまた今度ということになって、筑波海軍航空記念館に行くことと相なりました。さてとブーストに戻りまして再スタートなんですが、先ほど西岡お御玉スマートまで戻りましたけどもね、今度は北道ではなく茨城空港北インターを目指していくことになりました。茨城空港北インターを行くと手の字を書くような高速移動になるっていうのはしょうがないなというところがあるんですが、再出発、県道359号を出発、川戸西という交差点を右折して県道144号へ、この交差点の歩道にね、2台のハーレーが乗り上げてナビを確認していたのにはちょっとうーんと並行いたしましたが、 その県道144号、片側1車線の間は路肩も広く気持ちよく走ることができます。まあ典型的な北関東の道って感じですけども、途中御霊市の日帰り温泉施設を発見したんですが、ここは潮騒の日まで我慢我慢です。まあ帰宅後にちょっとね、そのお風呂のホームページ見てみたんですが、とっても普通でした。普通の日帰り温泉、食事も普通、普通の館内のレストランでした。この後進んでいくと定時路の交差点、もみじ北、綺麗な名前ですね。この辺の朝の名前が紅葉と書いてもみじと読むようなんです。そんな綺麗な交差点で、県道18号に入っとすぐ茨城空港北インターに入りました。茨城空港の最寄りはこの茨城空港北インターと先ほどの御霊スマートなんですが、これだとね、御霊スマートの方が道も一直線だし走りやすいということを考えると、御霊スマートを進めた方がいいんでしょうね。さて、そこをやって入りました東関東自動車道片側1車線、なんか嫌な感じなんですよね、この対面通行の高速って。まあ、V ストロームでのんびり走ったんですが、後ろからすごい勢いのベルファイアが接近です。速度を落として路肩に逃げました。嫌ですね、あの手のやからは。なんであんなにあの黒のベルファイアは飛ばしたりパッシングしてくるんでしょうね。車なんか他にいないんですよ。やがて茨城町ジャンクション、宇都宮序盤道方面へ進みました。右に行っちゃうと大笑いなもんですから、先に大笑いに行くのも考えたんですけど、風呂に入ってのんびりしたらもうまっすぐ帰るのがいいねあるなんて思っちゃいましたね。で、笠間方面へ進みます。ここからは北関東自動車道になるんですね。そう、先ほどの東関東自動車道と言いましたけど、東関東自動車道って要は成田空港へ行く道なんですよね、千葉の方から。そうすると千葉の方から今度はそのうちこの茨城空港の方まで行けるということで、ますます茨城空港、関東地域の第三の東京の空港になるんですよね。嫌ですよ、そのうち北東京空港なんてなったらね、勘弁してくださいというような気がいたしますが、さてそんな北関東自動車道ですが、片側2車線、いやー助かります。2車線だとね、左側をちょっとだけスピードを上げて進んでいきました。茨城町西を過ぎればそこは友部ジャンクション。北関東自動車道の宇都宮方面へ進むのが2車線の本線で、常磐道への分岐が1車線でした。これじゃネモフィラとかいろいろあった時に友部ジャンクションが渋滞になるのも仕方ないところですよね。私の勝手なイメージなんですが、ね、常磐道の方へ行く方が2車線で、北関東自動車道の方が1車線だと思っていたんですが、少々びっくりいたしました。まあ考えてみれば走ってるのは北関東自動車道ですからね、宇都宮方面が優先されるのが当たり前なんですが、友部6キロ、笠間西15キロ、え、もう降りるの、すぐそこじゃんっていう感じでした。下を走る線路は常磐線のようです。特急来ないかなっていう感じで、あっという間に友部インターに到着。下道へ降りて友部インター入り口の交差点では、正面に笠間つつじ祭りの案内、どうやら左に行けばお稲荷さんで有名な笠間神社があるようだったんですけども、今日はパスして直進です。県道16号友部大洗線はまっすぐな回送路、坂を登りながらの左カーブ、あれ、また下に序盤線、なんか戻ってますね。途中から合流した道が本線となって県道281号に変わっていました。おっと、暴風雨の後ろには何やらリトルリーグの野球場発見です。友部リトルシニアのグラウンドのようなんです。随分今年の春の甲子園に出場する選手がいたようで、頑張れ何々選手なんていう横断幕が貼ってありましたよ。その先にある心の医療センター西の交差点を着信すれば、そこが筑波海軍航空記念館です。筑波海軍航空記念館、そもそもなんじゃらほいっていうような感じがしますね。こちら筑波海軍航空隊ということで、大日本帝国海軍航空隊の部隊の一つだそうです。戦闘機専修搭乗員を育成するためにわざわざ筑波山近くの飛行場で実機訓練を担ったそうなんですね。太平洋戦争の後期、 絶対国語検索定語の昭和19年1944年以降は日本本土防空部隊となったそうですよ。戦争末期には特攻隊を編成し、沖縄戦では特攻戦作戦にも従事したっていうところでございますけど、まあそんなことこの時は知らなかったんですけどね。さて、そんなことで交差点を入ってまっすぐ行った右手にすぐに駐車場がございました。そこに止まってちょっと歩いていきましょう。大きな芝生のグラウンド、どうやらここ航空隊の人たちが朝礼をしていたようなところなんですが、そこの芝生では小学生のサッカーチームが練習をしていました。時代が時代ならばということで、本当平和な時代でよかったですね。茨城県立友部病院のね、管理棟に使われていた建物が筑波海軍航空隊の資料の展示ルームとしてね、建てられました。ということでこちらでまず受付をして、入館料500円が JAF の割引450円で入館です。こちらの方ね、いろいろなものが飾ってあったんですが、まあ簡単なご紹介ですよね。建物の紹介とか、こういう経路でできたんですよっていうようなものだとか、あと映像の展示とかありました。まあ実際にここは使ってたわけではないんでね、旧海軍のものではないので、こういう展示ルームというか、まあここはまあ普通の展示館ですね。ただ特攻隊がね、編成されたということで、特攻隊の方々の写真とかもあったりしてね、まあちょっとそこのところのコーナーは遠慮させていただいたんですけども、その辺で、一通り確認、見学をして、いよいよです。旧司令部庁舎、ね、こちらの方に行ってきました。もともとこちら、なんか解体予定だったそうなんですね。で、所有者の県が映画、永遠のゼロの実行委員会、これ、まあ、撮影の実行委員会に貸し出すとして、まあ、ロケ地として使用されてたようなんですけども、まあ、私ね、永遠のゼロを見てないんで、なんとも言えないところがあるんですけども。では、館内の方なんですけどもね、エンジン、ゼロ戦のエンジンがあったり、あと、ゼロ戦のね、錆びた後ろの方、水平尾翼とかね、そういうのが剥き出しになっている鉄板がね、あったりいたしました。なおやら、ゼロ戦21型というやつみたいなんですけどもね、こういうのがあって、こんなもんだったんだっていうような気がするんですけどね。あとタイヤなんかもありましたね。まあ、当時使われたものがね、リアに置いてあるもんですから、お好きな方にはたまらないんじゃないかななんていうような気がします。2階にはね、ベッドが置いてあって、まあ、これ多分映画で使ったんでしょうね。病院の風景のベッドなんかあって。ちょっとね、建物の古さということもあって、ベッドがまたね、昔のベッドなんで、ちょっと背中がゾクゾクしちゃったっていうのがあるんですけど、血圧計だとかね、あったりね、いろいろなものがあってね、楽しかったっていうと変なんですよ。ちょっと重いかな、雰囲気的にはね。旧海軍司令庁舎ということで、あんまりここで話しちゃうのもどうかなっていうのがあるんで、もしね、よろしかったら行っていただきたいと思いますが、勉強にはなりますよ。まあでも、どうでしょうね、好き嫌い分かれてしまいますんでね、こういうところって難しいところはありますけども、映画を見てから行かれた方がやっぱりいいのかなというような気がいたしますね。その他ですね、ここには近くにあったのが号令台、建物の前に号令台があって、あ、この号令台に登ってね、偉い人がこう訓示したのかと思うとね、まあ今も昔もそういうのは一緒なんだなというような気がいたします。その他、水素ガス格納庫跡とか、ボイラーのね、煙突の跡、その他いろいろもんがねあるようでございますが、とってもとっても広いんで、中をずっと歩いていくのもね、これ大変だなっていうような気がいたしました。桜並木があるんですね、当時のね。ですからそういうのを春に来るのもいいのかななんていうような気がいたしますね。なかなか全部見るっていうのも大変なんですけど、滑走路の跡っていうのは結構遠くにあるんですけど、これもちょっとね見に行くっていうのも大変ですね。まあ、予約を取っていただければ、先ほどもお話をいたしましたが、ゼロ戦のねレプリカも見れるようでございますので、もしよろしければこっち行ってみてはいかがでしょうか。ちょっとね、私なんか本当にどんなもんだろうなと思って行っちゃったっていうのがあって、もっと真剣に見学してこなきゃいけなかったのかなっていうのもあるんですけど、こういうことでね、歴史の記録を残してるっていうことも大切なのかもしれませんね。筑波海軍航空隊記念館の方の見学も終了して、いよいよ潮騒の湯に戻りましょう。北道を戻って友部インターから北関東自動車道に、今度は常磐線の快速電車を高速から見ることができてとてもラッキーでした。こんな時に GoPro をつけていないっていうのががっかりですが、友部ジャンクション、茨城町西、茨城町ジャンクションと北道ですね。 やがて茨城町東、この辺りは MLS で来る辺りなんですが、当日は下道だったですけどね。水戸南インターではモビリティリゾートモテギに行くのは水戸北インターから県道51号だっけ。しばらく行ってないなとか思い出したりしてね。そういえば週刊バイク TV で真人さんと一緒に写真を撮ったりね、誕生日はちょうど公開収録日だったんでね、レースの切符をね特別賞としてもらったりしてね、いろいろしてもらったのが懐かしい思い出ですが、そういえばこの間週刊バイク TV のイベントがあったんですよね。残念ながら今仕事だったんで行けなかったんですけど、どんなんだったんでしょうか。ちょっと話は脱線いたしましたね。水戸南インターからは東水戸自動車道などもまたこれが違和感があるんですが、水戸大洗インターで高速を終えて国道51号へ。おお、成田からの道だこれ、中港まで一本なんだよねなんてすっかり勘違いしておりました。成田から一本なのは大洗までで、中港へ行くのは大洗で県道に入るんですよね。そんなことも考え進もせずに、ああ一本道一本道なと思っている片側2車線の回送路を気持ちよく走りました。右側にはうなぎ屋さん発見。くーうなぎ最近食べてないなーなんて思いつつも、ここは我慢我慢。県立お笑い高校の看板を見て、おガルパンだね、知らんけって感じでした。坂を登って鹿島臨海鉄道を渡れば潮騒の湯の手書きの看板発見です。どうやらこの先側道に降りるようなんですが、小さな看板に従って左に右にと行けば潮騒の湯に到着。しかしすんげえ混雑でした。駐車場満車、バイク止めるとこがないんですよね、あそこバイク専用駐車場が。うわー弱ったな、自動車のマスに止めるのも迷惑だよなと思いつつ、外れのまた外れのところに止めていきましたけども、受付に行ったところ、こちらも満員です。どうやらですね、潮干狩りに来られてたようで、ずいぶん家族連れがね足に泥だらけで来ておりましたね。まだ潮干狩りの時期じゃないかななんて思ったんですけども、まあ時期的には潮干狩りだったのかなねえ。まあそんな風に大笑いでお客さんが来るとは思わなかったんでびっくりいたしましたけど、残念なことに受付のお姉さんライダーセットが分かってなくて説明するのが大変だったんで途方法でした。お風呂の方も結構な混み具合、子供も多くてね。どっから来たの、もう一個なんとかちゃんなんていけない声をかけられましたけどもね、こちらも不審者と思われるのも尺なんでちょっとスルーしておりましたけども、まあそんなこと言いながらもお風呂の方はね、気持ちよく入ることができました。先日もお話をしましたとおり露天風呂ね、結構な大きさだったんで露天風呂でゆっくりしましたし、中のお湯の方はねそんなに露天風呂は混んでるんで中のお湯の方は空いてんでね、のんびり入ることができてよかったんですが、まあよくよく考えてみたら工夫でお風呂入るのって体に良くなかったんですよね。忘れてましたけども、湯上がりのお食事に行きましょう。今回2700円コースです。お待ちどうさまって結構待たされて出てきたのはカレイの唐揚げ、あら汁、あと小さな桶に入った刺身3種と切り干し大根、ご飯に漬物、デザートはグレープフルーツ1かけだったんです。でもねさすがに周りの人から注目を浴びました。しかしここまで来るとクービール飲みてーって感じです。弱いのにね。カレイの唐揚げポン酢でいただいたんですが、疲れてる体にはポン酢がうまい、マジで黒生くださいって感じでした。お刺身もうまい、ご飯おかわりください、あら汁もうまい、バカの3倍汁になりそうな感じでしたけどもね、もうすっかりお腹いっぱいでごっつぁんでした。さあ帰ることにしましょう。帰りは信号を左折でアンダークロスで右折すれば国道51号だったんですが、信号の渋滞がひどくて割り込みするわけにはいかないので旧道を直進していったのはいいんですが、国道51号は随分高台を走っているので大洗の市街をちょっとうろうろうろうろしてしまいました。弱ったなと思っていたところ、大洗駅入り口を左折していけば国道51号への上りのループ線ぐるっと回って国道に戻ることができました。さっきの大洗高校の近くだったんですね。この後水戸大洗インターから帰ってきたのはいいんですが、いよいよガソリンが森屋サービスエリアのあたりで最後のメモリまで点滅してきましたよ。あと5リットルはあるだろうね。 メーター読みだとリッター34キロだから、単純に考えて170キロ、足りるよな。大丈夫、多分いけるよね。ということで省エネ走法80キロキープ、アクセルもそろりそろりでなんとか帰ってきました。最終的には 459.6 キロ、まあ今日の距離ではないんですが、前回満タンにしてからの距離が 459.6 キロでした。入れたガソリンは 15.6 キロ、まあ約リッター 29.4 キロ、おやリッター30キロいってなかったですね。まあほぼ30キロっていうところですか。するってえと満タンで単純に約500キロはいけるなっていうことで大体分かりました。いい結果になりましたけどね。 V ストおかげさまで500キロ走るということで、この後の SSTR に強気なことになったのは言うまでもありませんでしたけど、そんなことで行ってまいりました茨城空港と筑波海軍航空記念館と潮騒の湯。まあ、簡単に言いますと、飛行機の写真を撮るのが改めて難しいなというのを感じたのと、まあ、筑波海軍航空記念館はね、勉強のために行くにはいいだろうなというような気がいたしましたね。ちょっと一人で行くと心細いんで、まあ、何人かで行くのはいいでしょう。まあ、女性連れて行くのはちょっと どうかなっていうのがあるんでね、まあ、野郎チームで行くにはいいのかな。でなおかつ詳細の湯は先日もお話をしました通り、美味しいご飯でねいっぱい食べれますし、ライダー割なんと本当お得ですよね。これもいいなと思いました。ガルパンもちょっと勉強すれば大洗でも街中をうろうろできるでしょうから、ガルパンも勉強するようでしょうかね。今更かよっていうような気がいたしますが、高速の料金もね、あのツーリングコースを使ったんで安く上がりましたし、いい一日になりましたね。ちょっとヒヤヒヤしましたけども帰りね、高速というかガソリンがなくなっちゃったんで、でもおかげさまでね、変な話ですけども満タンにしておけば500キロ走るっていうのも分かったんでね、いい勉強だった一日でしたね。ぜひ皆さんもこの筑波海軍航空記念館行ってみてはいかがですか。マスツーリングで行けば楽しいんじゃないかな。春の時期に合わせていけば桜も綺麗に咲いていそうで、良さそうな感じでしたよ。道もそんなに混んでいませんしね。まあ、もしその効果ちょっとということでしたら、あのお稲荷さんで有名な笠間稲荷、こちらもいいのかもしれませんしね。そうだな、今度笠間稲荷も行ってみようかな。笠間稲荷って宇都宮で餃子食べるのもいいかもしれないですね。まあそのことでいろいろ走ってきた一日でございました。楽しい一日でしたよ。それで考えると茨城県なんで県の魅力度があんなに低いんですかね。さて第257回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。今回の配信の写真などは V トークラジオのブログ http://vstock650.cnet の方にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。メール、いろいろなメールをお待ちしております。アドレスは vtokradio@gmail.com、 vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので合わせてご利用ください。またツイッターの方も V トークで検索していただければ青人 V トークのアイコンですぐに分かりますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。また iTunes レビューもお待ちしておりますよ。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。第257回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。